ここからは伊藤橋本防災士の会の方に防災についていろいろと教えていただきます。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、伊藤橋本防災士の会の黒井です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まず今回の台風第7号、幸いにも大きな被害は出なかったようですが、これからが台風シーズンです。東南海地震の今後の30年間の発生確率も 80% 以上と、いつ起こってもおかしくありません。大規模な災害につきものなのが停電です。日頃からの災害に対して停電への備えは皆さん十分でしょうか。本日は停電に対してどのような備えをしておけばよいのか、お話をしていただきます。お願いします。
はい、台風による停電で思い浮かぶのが2018年9月の台風14号による停電です。関西で219万戸の停電が発生。これは1995年に発生した阪神淡路大震災に次ぐ規模で、強風で飛来物や倒木も電線に引っかかり、電線が切れたり電柱が折れてたりして一部長期停電となりました。また電気はライフラインの中で一番復旧が早いのですが、阪神淡路大震災や東日本大震災では1週間程度の停電となり、生活に大きな影響を及ぼす結果となりました。そこで停電に備え、日頃からどのような準備をしておくべきなのか、お話をさせていただきたいと思います。
はい、停電して困るのは大きく分けて2つあると思うんですね。照明がつかないということと、家電製品が使えないということですよね。
そうなのです。
はい、
照明がつかないと特に夜には部屋が真っ黒になってしまうため、できることに制限が出てしまいます。料理をするにも明かりで手元を照らす必要がありますし、本を読もうにも明かりがなければ文字が見えません。足元が見えないため転倒の可能性もあるほか、緊急時に迅速な行動ができないことも想定されます。さらに暗闇の中で何もできず過ごすと思い詰めてしまうなど、心の安定を保てなくなることもあります。もう一つが家電製品が使えなくなることです。家の中にあるものが、の多くは電気で動いています。そのため停電すると様々なものが使えなくなります。動かないと最も困る家庭製品が冷蔵庫です。冷蔵庫の中のものは溶けてしまいますし、扉を開け閉めすることで冷気が逃げてしまうため、数時間で保冷効果が失われてしまいます。そのため災害時に貴重な食材を廃棄せざるを得なくなることも想定されます。またIH 調理器や電子レンジ、ポットなどの調理に必要な家電も使えなくなってしまいます。お湯すら沸かせなければ、せっかく災害時用に食品を備蓄していても食べられない可能性があります。冷暖房器具が使えなくなってしまうことも死活問題です。エアコンやこたつなどを使用している家が大半ですが、それらが使えなくなると、夏の暑さや冬の寒さにひたすらに耐えなければならず、体調不良に陥る人も出てきます。さらに、テレビやパソコンが使えなかったり、スマホの充電ができなかったりする点でも不便です。連絡や情報収集ができなくなってしまい、避難行動の遅れにつながる危険性もあります。
はい。突然の停電に備えて、各ご家庭で備えておきたい防災グッズがあればご紹介いただけますか？
はい。まず、明かりを確保して安全に動けるようにしましょう。懐中電灯は直線的に光を放つので、足元から少し遠くまで照らすのに適している一方、部屋全体を照らすのには向いていません。そのため、ランタンなどの部屋を照らすための明かりも別途用意しておくと良いでしょう。懐中電灯や首から下げるタイプの明かりは一人一つ、ランタンなどの部屋全体を照らすための明かりは各部屋に一つあると安心です。 また、いざという時に使えないことがないよう、定期的に電源を入れて、明かりがつくかどうか確認しましょう。次に、防災ラジオです。停電すると、テレビが見れなくなるほか、インターネットも、基地局が被災すると、つながらなくなることがあります。特に、災害発生から6時間から8時間は、安否確認やデータ通信量の増加などで、接続障害が起こりやすいため、防災ラジオを1台揃えておくのが望ましいです。手回し充電器の式のものもありますが、充電の手間がかかるため、聞きたいときに聞けない可能性もあります。すぐに使える乾電池式の方が便利でしょう。次に用意しておいていただきたいのが乾電池です。
はい。
懐中電灯やランタン、ラジオなどを使う際に乾電池が必要です。コンビニなどで手に入ると思っていても、停電時に買いに行くと皆同じことを考えているため、売り切れているかもしれません。最低限必要な分はあらかじめ揃えておく方がいいでしょう。備蓄する電池の本数は、例えば単三型だと3日分で1人当たり17本以上が目安です。これは明かりに3本、スマホの充電に12本、ラジオに2本必要と想定した数字です。機器によっては単2型や単4型が必要な場合もあるため、自分が持っている防災対策用の機器に合わせて必要な書類と本数を計算し揃えましょう。なお、乾電池は直射日光や高温多湿を避けて保管し、使用推奨期限内に使用を始めてください。また、しばらく機器を使わない場合は乾電池を取り出し、機器とは別に保存しましょう。次に、カセットコンロです。キッチンが IH 調理器の家では、停電すると調理ができなくなってしまいます。そのため、カセットコンロを1台揃えておくと良いでしょう。カセットコンロがあれば、調理はもちろん、お湯も沸かせるので、食材を使い切った後も、レトルト食品を湯煎で温めたり、カップ麺やスープを作ったりできますし、非常食として食べられる食品の幅が広がります。カセットボンベは食料と同じく7日分備蓄することが推奨されています。夏は大人2人で6本、冬は大人2人で約9本が目安です。備蓄しているカセットボンベの使用期限は日頃から忘れずにチェックしましょう。カセットコンロ、カセットボンベに使用期限があることをご存知でしょうか。部品が劣化して火災など事故を起こす危険性が高まるため、業界団体ではカセットコンロなら製造から約10年での買い替え、カセットボンベでは製造から約7年の使い切りを推奨しています。カセットコンロの製造年月は本体に貼ってあるステッカーで確認できます。2110とあれば2021年10月に製造されたものです。カセットボンベの内部にはガス漏れを防ぐためのゴム製の部品が使用されており、こちらのゴム製品も使用頻度に関わらず経年劣化します。そのため、製造からおよそ7年で使い切ることが推奨されています。ただし、製造から7年以内であっても、錆が出ている、歪みや変形がある、キャップがされていないと、より早く劣化が進行します。カセットボンベの製造年月日は、底面に印字されています。2014-0318と印字されていれば、2014年3月18日製造です。今一度、ご自宅のボンベの製造月日を確認いただければと思います。使用期限を過ぎているものであれば、カセットボンベの正しい捨て方は、ボンベを振ってみて、シャカシャカ、チャプチャプなどの音がすれば、中にまだガスが入っているサインです。キャップを取り、先端を下向きにして、コンクリートなどの硬いところに押し付けて、ガスを外に出します。 ガスには玉ねぎが腐ったような匂いがついています。ただしベランダなど囲まれた場所ではガスがこもりやすく危険です。周囲が囲われていない風通しがよく火の気のない場所を選んで行ってください。ガスを出し切るためにボンベに穴を開けるのは危険なのでやめましょう。処分に自信がない方は役所に相談すれば役所の方で処分してくれるかもしれません。
はい。
次に断水に備えてできれば用意いただきたいのが携帯トイレです。携帯トイレとは袋の中に用を足して燃えるゴミとして捨てる水を使わないトイレです。自宅の便器にかぶせて使うことができます。携帯トイレには袋の中に吸水シートが入っているタイプと用を足した後に凝固剤を入れて固めるタイプがあります。災害時の備えとして内閣府は最低3日分、推奨1週間分の携帯トイレの備蓄を呼びかけています。日本トイレ協会によりますと1日のトイレの回数の平均は大人で5回、つまり最低でも大人1人当たり15個の備蓄が必要です。トイレを我慢して水分補給を控えてしまうと熱中症などの体調に異変をきたす恐れもあるため、各家庭で人数分揃えておくといいでしょう。
はい。防災グッズ以外で準備をしておくと便利なものってありますか？
はい。安心を担保するには家庭用バッテリーや発電機を用意しておけば停電時も最低限の家電を利用することができます。家庭用バッテリーは自電用に充電しておけば停電時にも電気が使用できる機械です。中にはソーラーパネルと組み合わせて使用できるものがあり自家発電も可能です。近頃はキャンプや車中泊での使用も増えており片手で持てるコンパクトなバッテリーもあります。小型のものなら物置でもかさばらずに収納できるでしょう。発電機は主にガソリンや軽油、ガスを使用して発電する機械です。発電機によって使用する燃料が異なるため、対応した燃料も一緒に用意しておきましょう。サイズは携帯型、小型、大型があります。停電時に使う家電などに応じて選びましょう。普段発電機を使用しない場合はカセットボックスの携帯型がおすすめです。
はい。
次にご飯やペットボトルを保冷用に冷凍しておくことをおすすめします。夏場の停電で困るのが冷凍庫です。停電が長引くと冷凍庫内のが暖かくなってしまい食品をダメにしてしまう可能性があります。保冷剤の代わりに利用でき、食品を冷やせます。凍らせたペットボトルは保冷剤代わりになるだけでなく、解凍したらそのまま飲料水にもなります。停電時は冷凍庫はなるべく冷た状態にしておくのが望ましいです。隙間なく冷凍した場合、季節によっては扉を開けない状態で半日以上冷凍した状態が保たれます。さらに冬の停電に備えるならカセットガスストーブをお勧めします。冬の寒さが厳しい時の停電は暖房が使えなくなってしまい生活に支障をきたす恐れがあります。小さいお子様や高齢者のいる家庭ならなおさら寒さ対策は必要です。電気がなくても部屋を温めることができます。カセットガスの電力燃焼時間は約1時間半から4時間と言われているのでカセットガスは多めに用意しておくと安心です。またカセットガスストーブによっては室内で利用禁止のものもあります。そのようなストーブを室内で利用すると一酸化炭素中毒になる恐れがあるので購入時に確認してください。
わかりました。他にお伝えしたいことはありますか？
はい、ありがとうございます。 あの伊藤橋本防災士の会では毎月第1木曜日の13時から16時の間、橋本市保健福祉センターにおいて福祉防災相談会を開催しています。市民の皆さん、気軽にご相談にお越しください。ご来場をお待ちしております。また伊藤橋本地域で防災士認定の資格をお持ちの方、資格を検討されている方、防災士の会に興味がある方、防災に相談するなどある方は、伊藤橋の防災士の会というホームページを開設しております。ぜひご連絡をお待ちしています。本日はありがとうございました。
はい、黒井さんありがとうございました。今回は停電の備えについて教えていただきました。ありがとうございました。